それでは本日の聖書箇所、黙示録14章6節7節、新約聖書の507ページ下の段でございます。お読みいたします。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、言語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れよ。神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからだ。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよ。では、このところからすべての人に伝える福音と題して西本先生にメッセージを取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第一の手術を与えてくださり、また今日は聖餐式も取り行われますけれども、私たちのために十字架にかかり肉を裂き血を流してくださって、私たちの一切の罪を許してくださり、また死の中からよみがえられた救い主イエス・キリストをあがめ、また礼拝できますことを心から感謝いたします。神様は私たちにこのイエス・キリストを通してその救いを与えてくださり、またこのイエス・キリストが私たちのために成してくださったその十字架によって私たちが救われ、また神のことを責られていることを心から感謝いたします。どうぞまた神様が豊かな恵み喜びを私たちのうちに与えてくださって、ただ私たちが救われるだけではなくて、どうかまた私たちの周りにいる人たちにこのイエス・キリストの救いを伝え、そしてまた救いの御業がなされていくように、主よどうぞあなたの御働きを私たちのうちになしていってくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまたそのためにもまず神様の御前に礼拝し、そしてまた私たちは力をいただき、そして福音を伝えていくことができるように励ましを与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は黙示録を開いていただきました。黙示録というのはその隠されていて覆われていて、そしてそれが表されるという意味があるわけです。それは何が隠されているのか覆われているのか、それはこれから起こることが実はこの黙示録の中に記されているということであるわけです。この黙示録を見るともう私たちの想像できないような、天変地異、そしてまた苦難というものも出てくるわけなんですけれども、しかしイエス・キリストを信じる者は必ず救われる。神様はこの世を作られたのと同じように新しい天と地、簡単に言うならば天国です。神様は天国を作られ、そしてまた私たちに入れるようにしてくださる。その天国に入るその唯一の道が実はイエス・キリストを信じるということであるわけです。そしてこのことが実はこの終わりの時にも働きがなされるということを6節を見ると分かるわけです。それは一人の御使いが中天を飛ぶのを見たとこの黙示録に出てきます。一人の御使い、簡単に言うと天使ということになるんですけれども、聖書に出てくる天使っていうのはそれぞれ役割があるわけです。ガブリエルっていう天使は、有名なことは受胎告知、救い主がお生まれになりますよっていうことを乙女マリアに伝えた。またミカエルっていう天使は、戦う天使、神に敵対する者サタンや悪霊に対してミカエルは戦い、そしてまた勝利していく。それぞれ役割があるわけです。ここに出てくる天使は名前は記されてありません。しかし中天を飛ぶ 空中をですね飛ぶわけです。じゃあ飛んで何をするのかっていうと、このあらゆる国民、部族、言語、民族に述べ伝えるとあるわけです。じゃあ何を述べ伝えるのか、それは永遠の福音とここに出てきます。永遠の福音、福音ってあんまり聞くことはないかもしれません。英語ではグッドニュース、喜びの知らせということであるわけです。喜びの知らせっていうのは何かっていうと、私たちを滅びの中から神様は救ってくださる、それが喜びの知らせであるわけです。だから私たちはやがては年老い、また死ぬということがありますけれども、しかし神様は私たちにもう一つの新しい永遠の命を与えてくださる。その条件は何かっていうと、信じるということなんです。信じるならば神様は私たちを滅びの中から救い出してくださり、そして朽ちることのない、しぼむことのない、その永遠の命を与えてくださる。なんとこの御使いはその福音を携えて空をですね飛んでいた。不思議な光景です。しかし今の時代、もうこの福音はもう全世界に伝えられていっています。中天を飛ぶってあるんですけれども、ある人はこれは私たちにはこの電波を持ってこの救いが伝えられていることではないか、そう言われました。福音は電波に乗ってっていうふうに言われた言葉を私は思い出します。私ももうずっと昔に、ある朝、ラジオがですねずっと鳴ってました。ある時夜遅くまで、勉強していて、ラジオを消すのを忘れてですね、そのままにして気がついたら朝になっていて、そしてラジオから流れてきたのが実は聖書の言葉だったっていう、そういうことがあったわけです。今もそのラジオ放送は続いています。そしてラジオだけではありません。テレビでも放送されていますし、そしてまた今の時代はインターネットを通してですね、この神様の救い、福音が伝えられている。そしてその福音を聞くことによって私たちは実は変えられることができるわけです。私は50年ほど前にイギリスに行って、勉強してたわけなんですけれども、その時に一人の、ポーランドから来た学生に会いました。彼は聖書を勉強しにイギリスに来たって言ってですね、非常に私は驚いたんです。その当時、ポーランドだけではなくて東ヨーロッパのほとんどの国は共産主義であったわけなんです。そしてそこでは信教の自由とは言っていてもですね、実際には自由がない。私もある一つの機関誌を見たときに、この教会で集まっていて、その襲撃されて、その人たちは森に逃げていってですね、そしてその森の中で礼拝しているっていう記事を見ました。しかも今私たちは教会では賛美歌をですね歌ってますけれども、もう歌うと見つかってしまう。だからその集まった人たちは声には出さないで口を動かしてですね賛美をする。もう私は本当にそういう記事を見て驚いたわけです。そしてそれ以上にびっくりしたことは、その共産主義国だったポーランドから聖書を学びたいということで学生が来ている。非常に驚きであったわけなんです。じゃあどうしてそんな聖書を勉強したいって思うようになったのかって聞いたらですね、その西側からラジオ放送が流れていて、そして自分はイエス・キリストの救いを聞いた、そしてキリストがその滅びの中から救ってくださる、そしてそれを自分は信じた。そしてクリスチャンのグループの中に入って、 もう非常に制限があるけれども、自分たちは共に集まって声には出すことできないけれども、一緒に神様を褒めたたえて、そしてまた聖書のその神様の救い、そしてまたその恵みを私たちは分かち合うことができた言ってですね、そして自分はその自分を支援してくれる人たちのその支援献金によって自分は送り出されたんですって言われてですね、すごいなって私はもう驚いたわけです。でその当時は新聞でもポーランドのそのワレサ議長がですね、自由改革のために奔走しているっていうそういう記事を目にしましたけれども、しかし大きなこの争い紛争はなくてですね、共産主義から自由主義に変わっていった。でもそれがなぜそのように血を流さないでもう自由主義になることができたのか、それは教会の働きが大きかったということをですね、私は後で知ることができたわけです。そしてその後あのソビエト連邦も変わっていくというようなことが起こっていった。それはただ単に国が変わるっていうことではなくて、実は神様は一人一人を変えてくださり、そしてまたこの世のいろんな束縛苦しみから解放してくださって、自由になることができる、そしてそこに生きる喜びを見出すことができる、それが福音ということになるわけです。私たちは死の鎖から解放されて、命が与えられ、そして自分の人生この世で終わってしまうんではなくて、神様は新しい天と新しい地を作られた、その新天新地のことがこの黙示録の中に記されてあるわけです。そして私たちはそこで永遠に生きることができる、そしてまた神様を褒めたたえることができるわけです。そして神様は今の時代にこの福音を伝えられる、あらゆる国民、部族、言語、民族に述べ伝えるためにとですね、あるわけです。福音が伝えられるのは、電波だけではない。実は私たちは今、聖書をですね、文字を見て、そしてまた神様の救いということを知ることができています。この世界にはおよそ言語が7394あるってですね、ウィルクリフっていうその翻訳している働きの団体があるんですけれども、そして、聖書にじゃあどれだけ言語が翻訳されているのか、最近のその調査ではおよそ3658の言語に聖書がですね、それは66巻だけではなくて新約聖書や、またあるいはヨハネの福音書とか文冊、そういうものも含めてですけれども、およそ半数がこのいろんなあらゆる国の言葉に翻訳されている。驚きました。多分これほど翻訳されている本は他には絶対ないと思います。よく言われているのはハリーポッターっていうですね、もう子ども向きの小説がもうベストセラーになったんですけれども、これほどまでにはですね訳されてはいない。でも聖書には使命があるわけなんです。私たちがその福音を聞いて永遠の滅びから救われるためにということで、もう一生懸命この働きを行っている人たちがおられる。そしてまた私たちにもその使命が与えられている。まだ終わりの時代はですね、私は来てはいないと思います。ただその前兆がある。例えばもう気温の変化、地球温暖化と言われてます。もう春にはブリがたくさん取れた。私もスーパー行ったらですね、安く並んでいるので、もうしばらくはブリ尽くしになっていたんですけれども、それもやはり気温の変化で日本近海でたくさん取れるようになった。ありがたいこともあるんですけれども、ありがたくないこともですね、もういっぱいあるわけなんです。 もう非常にこの季節感というのが昔ほど四季ははっきりとはしてなくって、もう春とか秋がですね短くなって、もう急に暑くなったりとか寒くなったりとか、もう本当にこの過ごしにくいような状況になってます。まあ、最近でも風がですねすごく流行ってるっていうふうに聞きました。もうインフルエンザにもかかりましたっていうようなことを聞いて驚いたんですけれども、もうそういうもう季節的な病気のことは言われない、もういつどうなるかわからない、もうそんなような時代の中に私たちは生きているんです。じゃあどこに希望を見出すことができるのか。神様は私たちに新しい天と地を創造された、備えられている、そして私たちはそこで生きることができる。ただしそこに入ることができるのは救いに預かる、そのことが一つの条件です。その救い、それが福音であり、そしてそれはイエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださった、それは私たちの罪とが過ちがすべて十字架で許されるということであるわけです。十字架によらなくては私たちは自分自身が許されるということはできない。自分で自分を許そうと思う心は出てきてもですね、それで自分の失敗や過ちが全部許された、果たして確信持てるんだろうか。私は持てなかったわけです。しかしイエス・キリストが自分の身代わりになってくださった、十字架で死んでくださった、そのことを信じたときに、ああ自分の罪はキリストの十字架によって許されるんだと確信することができたわけです。そしてそのことによって心に平安が与えられる、そして自分のような人間でも許されて天国に入れるんだ、本当にその思いが与えられるときに心は平安になったということです。自分で自分を許そうとしても心の平安を得ることは私はできなかったんです。そして自分で自分を許してもですね、確信を持つことはできなかった。でもイエス・キリストの十字架で命の代価が払われた、それは心の中に平安をもたらすもの、そしてまた確かにそうです信じることができるようになった、それは本当に神様の救いとしか言いようのないことであるわけです。その福音を神様は今全世界に伝えておられる。終わりの時には御使いが現れてその働きをなすわけですけれども、しかしまだそこに至っていない。この時代に用いられるのは誰かっていうと、イエス・キリストを信じて救われたという人たちをこの御使いの先に神様は用いてくださるということであるわけです。そしてこの御使いが語ったことが七節に記されてあります。一つは何か、神を恐れよということです。まあ、今の時代ほど神様を恐れるということが希薄になっている時代はないんじゃないだろうかと思います。もう何でも手に入る、困ることがない、もう自分は大丈夫だ、そのように思っている人たちがいかに多いだろうか。そしてしかも神を恐れない、それがもう最大のもう不幸であると思います。神を恐れるっていうのは何かっていうと、神の前に謙遜になるっていうことです。自分自身の心が砕かれる、まあ私も時に失敗するということがあるわけです。そしてその時にまあ感謝のことは、まあ心が砕かれる、逆に言えば順風満帆でやっていた時に、ああ自分の力でこれはできてるんだと、もう本当に幸せだと、でもその時には心はどうなっているのかっていうと高ぶっている、自分の力を過信する、しかし失敗を通して 心が砕かれる。しかしそういうものに神様は憐れんでくださり、そしてまたその失敗過ちを許し、恵みを与えてくださる。でそうするとですね、感謝することができるわけです。だから自分も時には失敗する、それはもう感謝のことだな、神様はへりくださしてくださる、そしてそのことによってさらに恵みを与え、そしてまた心が傷つくっていうことがあってもですね、癒してくださる、その恵みがあるわけです。もう失敗して人から文句言われる、そういうことがあってもですね、癒し主がおられる。イエス・キリストは十字架で血を流された。イザヤという人はその打たれた傷によって我らは癒されたのである。イザヤは複数形で言ってるんです。自分だけが癒されたってんじゃない、我らイエス・キリストを信じる、そういうものがですね、すべて癒される、その恵みが私たちに与えられているということです。そして癒されたもの、罪が許されたものは一体何ができるのか。神を恐れよ、その言葉に続いて神に栄光を着せよという言葉が出てくるわけなんです。神様が自分の心を癒してくださる、神に栄光を着す。もっと分かりやすく言うならば、神様に感謝を捧げる、神様ありがとうございますということです。癒された人がですね、癒してくださった方に感謝を捧げる。聖書の中にはツァラートっていう病気が出てきます。10人の人がその病に侵された。しかしイエス・キリストのもとによって癒されて、で、彼らはそれぞれのところに行ったんですけれども、でも一人の人がそのイエス・キリストのところにやってきて感謝を捧げる、そういう姿が出てきます。じゃあ他の9人の人たちはどこに行ったのか。イエス様はそう言われたわけです。癒された、そうであるならば私たちは癒してくださる方に感謝を捧げる。実はこの神を恐れる、神に栄光を期す、それを表しているのが一番最後に出てくる礼拝せよということであるわけです。ですから礼拝、神様を礼拝する、その二つの姿勢が必要だということです。神を恐れかしこむ、神様の前にへりくだる、そして神様をあがめる、神様に感謝を捧げる、栄光を着せる、返す、自分が栄光を奪い取るのではないということです。神様にお返ししていく、それが礼拝だ。ヨハネという人はそのことを語ったわけです。そして天国、新天新地にもですね、この礼拝の姿が出てくるんです。大勢の人たちがもう白い衣を身にまとって、そして神様の前に何千何百何万、いやおそらくはもう何十億っていう人がですね、そこに集ってくる。その中に私たちも含まれる。その時がやがては来るわけです。ただし天国で一つだけなされないことがあります。何がなされないのか、それは伝道がなされないということなんです。天国に行ったら伝道できない。なんで伝道できないんだろうか。天国に入る人は全部罪が許された人たちであるわけです。残念ながら罪を持ってですね、天国に入るってことはできない。私たちは天国に入る前に罪の許しを与えていただく、 もし自分自身の心が罪や過ちで汚れているならば、私たちはイエス・キリストが十字架で流してくださったその血潮によって自分の魂を洗い清めていただかなければならないということです。聖書の中に御子イエスの血すべての罪より我らを清めるという約束があるんです。自分の心、魂、どうやって洗い清めることができるでしょうか。水や覆いを持ってですね、私たちの心を洗い清めるってことは絶対できません。私たちの魂、心を清めるのはイエス・キリストが十字架で流してくださったその十字架の血を、それは十字架の上で命を捨てる、それなくして私たちの心は許されることもなければ清められることも自分の力ではできないということであるわけです。一体誰が自分のために十字架にかかってくれる人がいるでしょうか。血を流してまでですね、救ってくれるっていう人があるでしょうか。イエス・キリスト以外には他にはないということです。豪華客船のタイタニック号が氷山にぶつかって沈むっていうですね、大きな大惨事がありました。その時に、多くの人たちがあの氷の海に投げ出されていって、もう死の間際っていう中で、なんと一人の牧師が自ら身を投じてその海をですね、泳ぎながら一人一人に尋ねていったそうです。何を尋ねたのかっていうと、あなたは救われていますか、天国に行く方法を知ってますか、なんと一人一人に聞いていったそうです。中には、私はクリスチャンです、イエス・キリストを信じてます、そしたら平安の祈りをする、いやそんなこと信じたこともないし聞いたこともないという人には、なんとイエス・キリストのその十字架救いをですね、一人一人に伝えていった。なんとそこで信じますっていう人たちがですね、起こされていったそうです。もう本当にそこに漂っている人たちに次から次へと伝えていき、そしてありがとうって言ってですね、水の中に沈んでいく人たちが出てくると、ついにはその牧師先生も力尽きて水の中に、海の中に沈んでいった。でも救助された人が、自分はそのところでイエス・キリストを信じて本当に救われました、もしあの時に伝えてくれなかったら私は永遠の滅びに行ってました、そのことを証言する人があったということです。今私たちは平安かもしれない、しかし私たちにはやがては最後の時が来るということを知らなければならないわけです。今黙示録のような時代ではありませんけれども、しかし一人の魂が救われるということは非常に重要なことです。そして神様は全ての人が救われるようにそのことを願っておられる。あらゆる機会を通して、そしてまた私自身がこのイエス様の十字架の罪の許し、救いを伝える、そのことができるようにですね、私たちは願い求め、また自分を救ってくださったこのイエス・キリストを伝えるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、今は本当に終わりの時が近づいている、そのように感じられる時代の中に私たちは生かされています。しかしこの時に一体誰がこの福音を伝えていくでしょうか。誰が私のために、我々のために伝えるものがいるだろうか。神様はイザヤの時代にも、また今でも語っておられます。どうぞ私たちが先に救われた、イエス様によって罪が許された、本当に神様の愛が分かり、 喜びの人生を歩まさせていただいている。どうぞそれで終わることがありませんように、今も苦しみの中、悲しみの中にある人たちが大勢います。どうぞまたそうした人たちに、このイエス様の罪の許し、救い、そしてまた神様の愛を私たちが伝えていくことができる、そういうものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。